先週の礼拝に続きまして、新約聖書の使徒言行録20章17節以下に記されている御言葉に耳を傾けながら、礼拝を捧げたいと願っております。で、このところは使徒パウロが、エフェソの教会の長老たちに別れの言葉として語った言葉が記されているところです。パウロという人は、キリストの福音を異邦人世界、そして全世界へと伝えるという使命を与えられて、その生涯3度にわたりまして、地中海世界、広く伝道旅行を行いました。今日の箇所と関わりのあります、エフェソの町には、パウロはその3度目の伝道旅行の中で訪れまして、約3年間、3年という、パウロにしてみれば非常に長い期間こう滞在しまして福音を述べ伝えました。その3年の間、多くの人がキリスト教信仰へと導かれて、教会も建てられましたけれども、しかし同時に他の町と同じように多くの人、パウロたちにこう敵対する勢力も少なくはありませんで、大変な困難、また危険もこう経験したようであります。ただ3年経った時点で、パウロはこのエフェソの町における自分の使命は終わったという思いを抱き、さらにその後の新たな伝道の計画も神から示されたのです。それは一度エルサレムの教会を訪れ、さらにその後ローマへ、さらにはスペインの方まで赴くという、非常にスケールの大きい伝道の計画でありました。そうした神のご計画のもとに、パウロはエフェソの教会を離れることになったわけですが、その時にあたって、そのエフェソの教会の長老たち、指導者たちに別れの挨拶という形で、パウロが思いを語った。それが、この、使徒言行録の20章の17節以下のところとなります。さまざまな苦難や迫害がある中、エフェソの教会はどうなるのか、これからもキリストの教会として立つことができるのか、パウロにしてみれば心配な面もあったはずであります。しかも25節にありますように、地上においてはおそらくもうエフェソの人々と顔を合わせて会うことはないだろうという思いがパウロにはありました。そういう中でパウロが語った言葉、何を語ったのか、そのことに改めて耳を傾けてまいりたいと思っております。で、早速その中身、内容を見てまいりますが、このパウロの別れの言葉におきまして、何よりも一貫してこう示されていますのは、端的に申せば、主に仕えるという姿勢であります。今日の先ほどの箇所ではなくて、その少し前の先週学んだ箇所になりますが、20章の19節にこのように言われております。すなわち、自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。この言葉をなんとなく読みますと、要するにパウロは頑張ったんだと、辛いことも大変なこともたくさんあったけれども、そういう中で頑張り通した、そういうパウロの熱心さ、一生懸命さを印象づけられるかもしれません。もちろんそれもありますけれども、しかしここでパウロが言っているのは、そういうパウロ自身の頑張りということではなくて、まさに彼自身言っている通りに、自分は主にお仕えしてきた。主に仕えてきた。神様に仕えてきた。そういう姿勢です。自分を出すのではなくて、自分のしたことを何か語るのではなくて、反対に 自分の中で神様が大きくなるように、神様の御心が自分を支配するように、主のしもべとなって神に仕える、主に仕える、そういうパウロの信仰のあり方、神様を前にして自分を神様に捧げていく、そういう信仰のあり方です。で、一方ではそれは、まあ、先週特に学びましたように、まあ、謙遜という形をとって現れます。神に仕えるんですから、神様が主人ですから、自分が前に出るんじゃない、自分の願い、自分の理想を求めてそれを押し通そうとする、自己主張するのではないのです。また同時に、あまり自分が出しゃばって人から悪く思われないように、自分の立場が人から打たれて危うくなることがないように、自分の身を守るために周りを見ながら、顔色を見ながら、キュウキュウとするのでもない、まあ、要するに自分にこだわって自分に固執して、なんとか自分をと自分にしがみついている、そういう自分をから解き放たれていく、そういう中で、そういう自分の中で神が大きくなる、神の御心が大きくなる、そしてこの自分を通して神の御心がなっていくように、神の栄光が表されるように、自分を低くし神の御心に仕えるということです。パウロはそのような謙遜に徹して、こう神に仕えた人物であります。その謙遜さの中から、彼の謙遜さの中から神様の恵みの豊かさが、神様の素晴らしさが湧き上がってくるように、謙遜の限りを尽くしてパウロはエフェソに仕えてきた、エフェソの人々にも仕えてきた、そのエフェソの教会を去るときに、その自分の謙遜に仕えた姿勢を第一に示しております。しかしそのように、まあ、主に仕えるという姿勢において、まあ、何よりも主の御心を第一とするということが第一でありますが、しかしそれはまたただ自分を引っ込めるという意味ではなくて、さまざまな困難の中にあっても、辛さの中にあっても、恐れや不安、あるいは弱さや挫折の中にさえあっても、神によって力づけられて、神ご自身から勇気と希望を与えられて立ち上がり、神の御業に仕えていく、神の御業を担っていく、そういう積極的な姿勢にも通じてまいります。少し長いですが、20章の22節から24節を読んでいたいと思います。22節からですね。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。先ほど申した通り、パウロは今エルサレムに向かって旅をしています。さらに今その先にローマへ福音を伝えに行くという大きな目標があります。しかしその旅は決して善と揚々たる希望にあふれたキラキラ輝いたものではなかったのです。むしろここに示されておりましたように、投獄と苦難とが 彼を待ち受けている。普通に考えればやめた方がいい、そこに行くのをやめた方がよい、そのように思う、あるいは行かなければならないとしても尻込みしてしまうような恐れと不安を覚えずにはおれない状況だったんです。しかもそうした中で、でもパウロは信仰があったから怖くも不安でもありませんでした、そういう話ではないんですね。でこの22節に、そして今私は霊に促されてエルサレムに行きますという言葉があります。でこの霊に促されてという言葉ですが、まあ、これももともとのギリシャ語を見ますと、実は霊にとらわれて、いやもっと言うと霊に縛られて、そういう強い言葉が使われています。まあ、一見したところ神様によって捕らえられてしまって自由を奪われた囚人のような、そういう印象を与える言葉です。もちろんパウロは、いや自分は本当は行きたくないんだ、嫌でしょうがないんだけれども、神様にもう縛られてしまったから仕方がないと、そういうことを言いたいわけではもちろんありません。しかし言いたいのは、パウロが言いたいのは、自分には何の恐れもない、何の不安もない、堂々と自分は行きたいんだと、そういうふうに言っているわけではないということですね。恐れがある、不安もある、しかしそうであったとしても、この道は神が全てを持って備えてくださった道である。そしてまた神ご自身が常に私たちと自分と共にあって、共に歩んでくださる道である。その道は人間の目から見れば挫折に終わるかもしれない、失敗に終わるように見えるかもしれない、いやしかしたとえそうであろうとも、神様ご自身がこの自分の見業を、技を祝福してくださる、自分の見てをもって自分が成し得ないかもしれないけれども、その技を神ご自身は必ず完成へと導いてくださる、そういう神様に捕らえられて、勇気と希望とを与えられて、いや自分が何とかしようという力みではなくて、神様ご自身に力づけられて大胆に立ち上がっていこう、それがこの言葉です。霊に縛られて、神様の霊に捕らえられて、そして自分に定められた道を、神様から与えられた道として、神様から備えられた道として走り通していこう、そういうパウロの決断、パウロの信仰です。そうした神様に対する信頼、それが神に仕えるという私たちの歩みの、教会の歩みの根本にあるのです。生半可に信じたふりをして、ここは自分でやってみよう、ここは自分流にやろう、そういう道を行くならば、私たちは必ず迷ってしまうでありましょう。そうではなくて、自分の目には投獄と苦難が待ち受けている道にしか見えないかもしれない。それは繰り返しますけれども、挫折に終わるような道に見えるかもしれない。しかし完成させてくださるのは神様であって、全てを祝福に導いてくださるのは神様であって、その神に全てを委ねて歩んでいく、そこにパウロの歩みがあり、エフェソの教会の人々の歩みがあり、私たちの将来がある。それがパウロの信仰であり、聖書が私たちに与えてくださる信仰に他なりません。でそのことは まあ、今日お読みいただいた箇所においても実はまたはっきりと示されておりますので、まあ、そのことを最後にですね、見て終わりたいと思います。まあ、具体的な箇所で申しますと、まあ、28節20章の28節ということになります。まあ、一度この28節を見てみましょう。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の死によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。もう二度とエフェソの人々と顔を合わせて会うことはないだろうと思う中で、さまざまな困難がこのエフェソにもある。エフェソの人々がさまざまな危険とこれから向かい合っていかなければならない、そういう中で教会のことを長老たちに託すんですね。指導者たちに託すんです。あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。ただこういう時に私たちだったらどのように言うでしょうか。まあ、もちろんさまざまだと思うんですけれども、多くの場合、あなた方の教会のために心を配ってほしい、あなた方の教会なんだ、あなた方の群れなんだ、その自分の教会のために心を砕いてほしい、そういうふうに励ますのではないかと思うんですね。そしておそらくその責任を託される長老たちも自分たちの教会を自分たちが守っていこう、そういう思いになるのではないかと思うんです。もちろんそれが間違っているというつもりはありませんし、まあ、そういう気持ちは尊ぶべき大事なものでありましょう。自分は知りませんよ、私に言われても、そういう姿勢ではもちろん神の祝福を期待することはできないわけですが、しかしパウロはどう言っているかよく見ると違うんです。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、まあ、あなた方の教会であるということが間違いではもちろんないわけですが、それ以前に根本的にはこれは神が御子の血によってご自分のものとなさったご自分の教会、神ご自身の教会なんだと、その尊い神ご自身の教会をあなた方に託してるんだよ、そういう意味なんですね。でもちろんこれは、まあ、キリスト教会は神様を信じてるんだから神の教会だ、そういう単純な話をしてるわけじゃないんです。神が一人子である御子イエス・キリストの尊い血をもってご自分のものとなさった、そういう神の教会なんです。だからもちろんあなた方の所有物じゃないんだよ、勝手なことするなよと、そういう否定的なことを言ってるんでもないんですね。これは何よりも神様に対するこの教会を守ってくださる、ご自分が必ず守り通してくださるという神様に対する信頼を言い表しています。私たちが作って私たちが守っていく教会というのではなくて、根本的には神様がイエス様の血をもって贖い取ってくださった、ご自分のものとして永遠にご自分のものとして買い取ってくださった神の教会なんだ。しかも元はといえばどうですか、私たち人間の側は神の支配のもとでとどまることを嫌がって自分勝手に神の手を振り切っていつも神に背いて迷い出てしまっている、そういう教会です。神様からすればもうそんな勝手なことをするんなら好きにすればいいと見放してしまってもおかしくない、そういう 教会なんです。しかし、愛を持って私たちを作ってくださった神は、そういう私たちを見捨てようとはなさらなかった。迷い出た羊を探し求める羊飼いのように、どこまでも私たちを追い求め、最後にはご自分の一人子であるイエス・キリストの血をもって私たちをご自分のものとしてくださった。その祝福のうちに取り戻してくださった。しかも永遠にその教会をご自分の教会として祝福のうちに留めてくださると約束してくださっている教会。私たちの教会はこの神の愛と真実の中にあって神の命のうちに守られている。私たち自身は弱いものです。それでいいというわけではもちろんありませんけれども、私たち自身はどんなに頑張っても弱いものであり、また迷うものであり、すぐに神様に背いてしまうもの。しかしそのような私たちを神様は見捨てるのではなくて、かけがえのないご自分の民として、ご自分の教会として、ご自分の子供たちとして呼び集めていてくださる。その神様の教会を託されて、私たち自身もお互いを大切に受け止めながら、もちろん厳しさも必要でしょうけれども、互いに受け止め合い、互いに守り合い、養い育てていくことをパウロは今エフェソの教会に託しているのです。そしてそれはエフェソの教会だけではなくて、私たちにもまた同じように神のものとされた、神様が愛してくださっているこの私たちを、私たち自身が大切に受け止め、互いに使い合い、育て合っていくように私たちに託しているのです。ある意味パウロという人は冷静な人なんですね。29節以下を見ますと、だから大丈夫だとは言わないんですね。エフェソの教会にもさまざまな問題が起こるだろう、今経験そうな顔をして聞いているあなた方の中からさえ変なことを言い出して人々を迷わせてしまう人たちも出るだろう、そのことを自分はよく知っている。もちろんそれでいいんだと言うわけではないんですけども、しかしそういう冷静な現実を前にしても不安で仕方がない、これじゃダメだという思いではなくて、変わらない神の真実に全てを委ねていくのです。またあなた方自身もその神の真実に、神の愛に自分を委ねていくようにと諭していくのです。何の根拠もない楽観論をもちろん振り回すのはよくありませんけれども、しかしパウロはそのような変わらない神の真実に信頼を寄せていく、闇が深ければ深いほど輝きを増していく、神の恵み、罪が満ち溢れるところにますます豊かに溢れていく、そういう神の、人間の思いを超えた神の恵みに全てを委ねていくのです。私たちもこの神様の真実というか、真実なる神様にますます豊かに出会い、信頼し、 交わり委ねていくことを学んでまいりたいと思います。まあなんとなくうまくいくでしょう、いいんじゃないの、なんとかなるよ、まあ、そういうことを言いたいわけじゃないんですね。むしろ私たち自身はもうダメだと希望を失ってしまう、そういう時に、いやあなたは私のものだと、私は決してあなたを見捨てない、あなたは迷うかもしれないけれども、つまずいてしまうかもしれないけれども、そのあなたを私は守り抜き、そのあなたを私は立ち上がらせ、私の教会のために、また互いが助け合い成長していくために、私たちをあなた方を支え続ける、そういう神様の信頼にいつもいつも立ち返って立ち上がっていく、そういう歩みです。もちろんそれは自分ではできません。霊に縛られるようにして、神様の霊である聖霊にとらわれ縛られるようにして、初めてその勇気と信仰を与えられていく、その神の恵みに委ねることを学んでいく、私たちもどんな時もこの神様に信頼することを学んでいきたいのです。どんな小さな、いやむしろ小さな場面においてこそ、一つ一つの事柄の中にこの豊かな神の恵みを見出していくことができるように、神様に委ねていき、その実りを見ていくことができるように歩んでまいりたいと思います。神の聖霊が私たちを捉えてくださるように、私たちを縛るように、命綱がですね、私たちが落ちてしまったとしても縛り、私たちを縛ってくれているからこそ助けてくれるような命綱のように、私たちを捉えてくださる神の霊に信頼して歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの思いを超えたあなたの真実と愛とを御言葉を通し改めて知ることができ感謝をいたします。また私たちの教会に託されているもの、私たちの教会そのものがどのようなあなたの愛のうちにあるかということを改めて覚えることができ感謝をいたします。どうぞそのあなたの愛と真実とに、真実に信頼し、どんな時であっても、私たちが倒れてしまう時、迷う時であっても、あなたに委ねて歩んでいくことを私たちに教えてください。またそのような教会として、あなたの教会として、あなたの恵みの素晴らしさを明かししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。